ようこそ特大工学部研究室へ。この番組では毎回徳島大学工学部の先生にご自身のプロフィールや取り組んでいる研究内容などをお聞きし、工学の面白さをお伝えしていきます。案内役は四国放送福井和美です。今日のゲストは先週に引き続き徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部教授で、また徳島大学工学部教務委員会委員長でもいらっしゃいます成幸義文先生です。成幸先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まず徳島大学工学部は伝統ある大学で、優秀な人材もたくさん育てていらっしゃいますけれども、特別な教育方針というのがあるんですか？
そうですね、徳島大学、全体としまして新種の気風の育成というですね、従来の慣習に、こだわらず進んで新しいことにチャレンジするという気性を持った学生を、育成するということですね。で、工学部でも当然その教育方針でやっております。
はい、
で、そうですね、皆さんもご存知ですが、毎年ノーベル賞候補にも最近上がってます中村修司さんですね。はい、実用的な青色発光ダイオードを世界で初めて、開発された方ですが、あの方も徳島大学の電子工学科の大学院をですね、昭和54年に修了されております。で、実は学科は違いますが、同級生なんですね。で、ああいうふうなですね、非常に世界に通用するような研究者ですね、方が育成されるというですね、その土壌が徳島大学工学には、あるということですね。
はいはい、そんな徳島大学、教育の面で特大工学部が今特に力を入れていることはどんなことですか？
現在工学部としましてはですね、いろんな入試スタイルとかありますので、そのいろんな高校生の方が入ってこられるということで、専門に来た時にですね、授業にスムーズに入っていけるようにということで、高大接続教育ということですね。
はい、
主に高校の工学にとって非常に重要な数学とか物理とか化学生物と、そういった科目のですね、高校の復習授業みたいなものですね、開講しております。
大学に入ったけれどもちょっとまだ心配だなっていう人は、高校で学んだことをもう一度復習することができるんですね。
そうですね、そういうシステムでございます。それとですね、やはり、最近はもうどこの企業等ですね、要求されることなんですが、学生の方に必ずそのプレゼンテーション能力ですね、それとコミュニケーション能力ですね、それが社会で生きていくためにはもう絶対に仕事をしていく上で非常に大事であるということがもう認識されております。
はい、
で、工学部のですね、それに関する教育をですね、各学科揃ってですね、力を入れて、取り組んでいます。
大事なことですね。
はい、で、もう一つですね、
はい、
非常にこれは受験生の方に重要なことだと思いますが、従来はですね、合格された、センター試験を受けて入学された方なんですが、
はい、
センター試験の、上位者ということで入学後にですね、小学生を選定しておりました。
はい、
で、平成22年度からはですね、同じようなパターンで、選定はするんですが、従来はですね、自分が選ばれるかどうかっていうのはなかなか分からなかったんですが、
そうでしょうね、
平成22年度からはですね、センター試験の成績が8割以上ならばもうほぼ確実に小学生になれるというふうに制度を若干変えました。ですから、もう腕に自信のある方はですね、ぜひ徳島大学の工学部に入学していただけで小学生となっていただけるということを、非常に期待しております。
はい、さて、前回の放送でもお話にありましたけれども、特大工学部の多彩な教育システムについてもう一度詳しくご説明いただけますか？
はい、まず、前回もちょっとご説明しましたが、
はい、
国際連携教育開発センターというのが、ございます。
はい、
で、そこはですね、海外の大学とですね、連携、協定を結びまして、徳島大学だけでなくですね、その連携大学からもですね、博士の学位を、取得できるという画期的なシステムでございます。
はい、
で、現在ですね、 海外11の大学とですね協定を結んでおりますので、
はい、
非常にこう多彩なところに行ける可能性があるということですね、
はい。
まあ、それダブルディグリープログラムということなんですが、
ダブルディグリープログラム、
そうですね、ディグリーというのは学位ですね、はい、で徳島大学とその連携大学とで取れるということで、非常に注目されているシステムでございます。
これ具体的にはどんなふうに学ぶことができるんですか？
そうですね、まあ、普通ですねドクターコースですと、まあ、3年間というのがまあ基本なんですが、
はい、
それからですね、外国の大学にですね1年とか1年半まあ行くと、
はい、
だから合計まあ4年か4年半という話なんですが、それで両方の大学からですね、まあ、学位を得ることができるということでございます。ですから向こうでも当然その留学して所定の単位をきっちり取ると、はい、で研究もするというですね、非常に一生懸命勉強すれば2つの学位を取れるということで、今大変その注目されているシステムでございます。それとですね、まあ、その徳島大学と外国の大学の2つの学位を持ってるっていうのは、その持ってるっていうことだけでかなり の、
はい、
有利な材料なんですが、
はい、
やはりその世界に目を向けた向上心の、まあ、非常に高い学生であるというふうに企業も評価しますので、
はい、
まあ、就職等でもですね有利になるんじゃないかなというふうに、まあ、思ってます。
やはり留学ということはその外国で生活した経験もあるということですから、学生さん自身もこうしっかりした考えも生活力もつくでしょうね。
そうですね、もうかなりその学生さんの成長に役立つというふうに思ってます。
はい、
はい、
その他には、
はい、そうですね、それとですね、またいろいろあるんですが、
はい、
例えばですね、またこれは、優秀な、まあ、成績を、まあ、収めた人にですね、
はい、
まあ、奨学金を出すという、まあ、システムがございます。日夜科学工業ですかね、
はい、
さんの寄付金等からですね、各学科、まあ、1名の、その、まあ、成績が前年度トップであった学生ですね、
はい、
奨学金を、まあ、副賞として授与するということで、これがまた20万円ということでですね、非常に羨ましいような額の。
そうですね、でも学生さんの励みにもなりますよね。
そうですね、やはり、まあ、それを目指して、まあまあ、結果としてもらえるということですが、まあ、目指して勉強することによってですね、学生が非常に伸びるという、まあ、支援になっているというふうに、まあ、感じてます。
はい、そして
そうですね、それとですね、これはもう、まあ、IT 技術のですね進歩で、まあ、各大学ともですね、まあ、進んできてるんですが、徳島大学ではですね、非常にまた進んでまして、まあ、従来その e ラーニングですとかですね、
はい、
いうのはありましたが、その現在ですね、u ラーニングですね、 e ラーニングでなくて u ラーニング、
はい、これはどう違うんですか？
e ラーニングというのは、まあ、その普通に e メールとかですね、
はい、
まあ、そういうパターンの e なんですが、
はい、
それはまあパソコンの前で、まあ、授業を受けることがまあ可能であるとですね、
はい、
ですから、その時間はいつでもいいんですね。ただ場所はパソコンの前でないといけないというですね、
はい、
ところが u ラーニングっていうのはですね、まあ、一歩進んで、そのちょっとこうパソコンを使ったりするんでなくて、携帯の情報端末というのですね、
はい、
まあ、PDA と、まあ、いうやつですが、それを使ってですね、その勉強ができると。でそれはですね、e ラーニングがいつでも OK だということプラスですね、
はい、
u ラーニングになりますと、そのいつでもどこでもということ形で持ち運びができますので、
はい、
一歩進んだ形になっているということですね。でそういうことで、そのどこでもできるということで、学習勉強する学生間の対話も可能になってくるという、まあ、画期的なシステムですね。ですから、まあ、現在そういう形でですね、U ラーニングセンターというのもありまして、
はい、
そこでどんどん開発を進めているということでございます。
はい、本当に進んでますね。携帯情報端末でいつでもどこでも勉強ができる、
はい、
びっくりです。ここまで伺ってきた徳大工学部の素晴らしい教育環境に、 実際に自分の目で見て触れるチャンスがあるそうですね。
はい、毎年ですね、8月ぐらいにですね、
はい、
開催してますオープンキャンパスとかですね、それと体験大学院、ね、そういうもので、高校生の方にですね、徳島大学の教育研究についてですね、触れていただくという機会を設けております。
実際の学校も見てもらうことができるんですよね。
そうですね、実際来ていただいて、触れてもらうということでございます。
はい、また夏にも楽しい催ししてますよね。
そうですね、科学体験フェスティバルというのを毎年、これも8月に、開催してまして、これは対象はですね、やはりちょっと低学年ということで小学生中心、中学生ぐらいまでですかね。で、高校生の方も来て楽しんでいただいてますが、そういう催しもやっております。
はい、実際にぜひ自分の目で見て体験してもらいたいですよね。
そうですね、はい。
それでは徳島大学工学部の入試制度はどうなっているんでしょうか。
そうですね、大きく分けまして、2つに分けます。1つはですね、センター試験を課さない入試と、でもう1つはセンター試験を課す入試というふうに分かれますが、
はい、
センター試験を課さない、入試というのはですね、これは推薦入試になっております。
はい、
で、一般に推薦1と、言われる、我々が読んでいる入試なんですが、これは専門学校とかですね、工業高校等からですね、来ていただく人にのために、センター試験の科目を全て開講しているわけではないようなですね、高校生のためにですね、そういう推薦入試を設けております。
はい、
でまたですね、帰国子女の方とかですね、社会人の方にもですね、同様な推薦入試を用意しております。
はい、
でもう一つのセンター試験を課す入試なんですが、これには一応3種類あります。で一つは推薦入試ですね、これは一般に推薦2と言われている入試です。
はい、
それと前期入試と後期入試ということですね。
はい、
で、推薦の2を、受けられた方も、前期入試あるいは後期入試今受けることができますのでですね、今申し上げたような、多彩なこの入試になっておりますのでですね、ぜひ自分に合ったですね、入試を選んでいただいて、ぜひ入学していただきたいと、いうふうに、思っております。
それでは最後に、これから大学を目指す皆さんに一言お願いできますか。
そうですね、なんかうまくあまり説明もできなかったですが、一応大体の工学部のですね、教育あるいは入試に関することは、お伝えできたかなと思っております。ぜひですね、高校生の皆さんとですね、工学に興味をお持ちの方は徳島大学工学部においでいただくようお願いいたします。お待ちしております。
お話は成幸義文先生でした。ありがとうございました。来週のゲストは徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス部の山中秀夫教授です。